日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは何でしょうか。
はい、今週は前半はウィークリートレンドキーワード、そして後半は5月にあのハワイ航路にですね、世界最大の旅客機 A380 が飛び始め、マイレージの特典航空券などが劇的に取りやすくなるなど、今年はエアラインが大激変します。ということで、ハワイ旅行も激変、アナとジャルを使い倒すをお届けします。どうぞお楽しみに。
使える情報ですね。
そうです、今日発売ですね。よろしくお願いします。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週の最初のキーワードは、
今年は折れ曲がる画面が流行する。
今年1月にアメリカで開催された世界最大級の展示会 CES CES2019 で、普段は広げて大画面で使い、見終えたら丸めたり畳んで収納、そんな夢のようなテレビやスマホが相次いで登場しました。海外では2019年下期にも販売される見込みです。
いよいよあの未来の世界の、
はい、これはびっくりしますよね。
ディスプレイが丸まったり折れちゃったり、これが今回の CES2019 で発表されたということで、はい、じゃあその巻き取れるテレビだったりスマホ、最新情報を教えてください。
はい、まずはですね、大型ブースで巻き取れるテレビ、これをアピールしたのがですね、韓国の LG エレクトロニクスです。
巻き取れるテレビ、どういうことだろう、
イメージわかんないですよね、はい、僕も最初は横に巻き取れると思ってたんですけど、はい、これね、下からニョキニョキって出てくるんです。
はい、
で、あの、まあティッシュペーパーみたいなイメージの、はい、ちゃんとした版みたいな、はい、こんな感じで、LG のですね、65型有機 EL テレビ、シグネチャー OLED TBR という商品なんですけども、はい、まあ、これ使わない時には金属製の収納台の中にくるくるくるって巻き取っていくんです、ね、
はい、
で使う時には逆にこう出てきていて、ピーンと四角くて極薄の画面が出てくると。で、まあ、一般家庭だとその大画面テレビをですね、はい、まあ、窓際に設置したりとか、まあ、いろんな工夫で普段見ない時には黒い板になり下がってしまうのでですね、はい、いろんなところに置いて工夫されてる方多いと思うんですけども、はい、もうその必要が全くないですね。逆に部屋の中央に、まあ、普段はその金属の、まあ、面の部分っていうのは必要になっちゃう、置く場所が必要になっちゃうんですけど、はい、その制約なくなってですね、部屋の中央だってベッド、そういったところにも置いたりとか、いろんなあの場所を問わなくなるというのは非常に大きいと。
65型っていうか相当大きいですもんね。
非常に大きいです、はい、
それがなくなってしまうってことですね。
そうです、
巻き取って、
はい、ティッシュの箱だけが残るという形ですね。うわ、
見てみたいな。
そうなんです。
でも折りたためるといえば、まあ、テレビというよりまずスマホが最初にこう、はい、頭にパッと浮かんで、うん、しかもサムソンが何か出したなというのが去年あったと思うんですけども、
はい、そうです、サムソンのですね、折りたためるスマホはですね、まあ、今年のCESではね、残念ながら展示はなかったんですけども、
そうなんですね、
はい、で2月に新型スマホの発表を予定していて、まあ、年内に発売されるというふうに見られてはいます。はい、で一方でですね、今年のCESで注目の商品だったのが中国のロヨーレというメーカーがあるんですけども、はい、これが昨年11月に発表したフレックスパイというですね、はい、スマホがありました。これ広げた時には 7.8 型とタブレット並みの画面で、半分に折りたためばポケットに入る大きさになると。で実はですね、もう現在中国で発売されておりまして、
もうそうなんですね。
そうなんです、アメリカなどでもですね、開発者向けに1318ドル、日本円でですね、約145,000円でもすでに販売されて、
ちょっとお高めですけどね。
そうですね、まあでもただだいぶ iPhone も結構いい値段してきたので、
そっか、10万
そうですそうです、
超えますもんね、10
万近くまで、まあそれがいいのかどうか置いといてですけれども、はい、この 2-in-1 の使い分け方をするというところがですね、非常に特徴的なので、
はい、
かなり注目を集めていますね。
そうそう、この折れ曲がるスマホ、
はい、
そしてこの、ね、巻き取る、
はい、
テレビ、
はい、
ヒット予測ズバリどうでしょうか。
はい、まあ、スマホはですね、世界シェア1位のサムスンが手掛ければ一気に普及するというふうには見ています、
はい、
でテレビも、まあ、LG、まあ、同じ韓国勢で、まあ、ここに日本の、ね、メーカーの名前がないのはちょっと寂しい
ですね、
寂しいんですけれども、かなりその起爆剤としては流行るのではないかなとは見ていますね。
じゃあ本当にあの未来の世界が本当この目の前に来る、
一歩ずつ近づいてきた気がすごくしています。
わかりました、
はい、
では続いてのキーワードは、
港製薬ライスピュレ。
青汁を中心とした健康食品の製造を行う港製薬が新ジャンルのカロリー補給食品ライスピュレを発売。その原料に採用されたのが米と水、料理のつなぎやグルテンフリーのお好み焼き、また優れた保水性によってパンをしっとりさせたり増粘剤代わりと、その活用法は様々です。
これちょっと気になるんですけども、はいはいはい、お米由来ということは、はい、それがつなぎに使ったり、
そうです、
増粘剤の代わりに使う、うん、
そうですそうです、
まさに無添加でできるということで、この港製薬さんですね。
そうですね、
青汁の次はお米ということなんですね。
そうなんです、ライスピュレという商品なんですけれども、はい、まあ、この港製薬さんがですね、カロリー補給食品の開発にあたって、
はい、
日本人の食生活にも馴染み深い米に着目されたと。でですね、まあ、噛むことでその分泌される唾液の消化作用にも活用できますし、ただ飲み込むものではなくてですね、はい、しっかりと噛み応えがある商品というのを目指したそうなんですね、はい、米由来と食感という両方を達成できたというのがライスピュレという商品になりますね。
実際味はやっぱお米の味なんですかね。
いえ、これライスピュレは、はい、あのリンゴと蜂蜜の味がついていてですね、はい、で優しい甘さが感じられて、どっちかというとですね、まあ、増粘剤にも使われる、はい、ということなんですけれども、その記者が実際食べたんですけれども、はい、口にまとわりつくような粘り気があったと、はい、で食感は強く、スプーンで押してみても沈み込まないほどということで、非常にいい例えだなと思ったんですが、はい、ウイローだそうです。
ああの
食感としては
分かりやすい。
そうなんですよ。
じゃあウイローをこうチューッとこう出した感じで、
そうウイローギリギリチュー厳しい
です。あ、そうか、ムニューって出るぐらいか。
そうですよ、
ムニューって出る感じですか、ね、
そう、だからゼリー状のそのエネルギーミラインゼリーみたいなやつよりはもちろん硬くて、
硬い、
でも羊羹みたいな硬さではない。
あ、その間、そう、
絶妙のウイロー
だ。
なるほどと思いました。
そっか、
はい、でまずはですね、そのマラソンなどでの利用を見込んで、はい、あのスポーツ用品店などで販売するそうです。でまたその手軽に栄養が取れるため、離乳食や介護食などへの活用も考えていると、港製薬の担当者の方はおっしゃっていました。
あ、気になるな。じゃあこのライスピュレ、ズバリヒット予測はどうでしょう。
はい、まずはですね、その大手メーカーとか有名ブランドがひしめくですね、カロリー補給食市場というのが非常に大きい市場があるので、まずは認知度拡大というのが課題になるかなと。
そうですね、
はい、ただその武器はその日本人の主食である米を前面に打ち出せるというところだったりするのでですね、あのニーズの高い層にエネルギー源としてのイメージを届きやすくなると。でもう一つはグルテンって割と小麦粉でアレルギーの方が多かったりするのでですね、はい、それに代わる食品としてこれからの注目度があるかなとかいうふうに思ってます。
グルテンフリーもそうですね。
そうなんです。
わかりました。気になりますね、ライスピュレ、ちょっとチェックしたいと思います。
はい、
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半はハワイ旅行も激変、アナとジャルを使い倒すをお届けします。
そうですね、ジャンボ機がね2014年に退役したので、はい、それから5年、
そうです、うん、
それを超えるサイズのエアバス A380 がいよいよ5月24日、
はい、
ANA アナのハワイ便に就航しますと。ちょっと個人的にもワクワクはしてるんですけども、うん、これによって、まあ、ANA アナはもとより JAL のハワイ線も変わるということなんでしょうけども、
そうです、う
ん、これ再び大型旅客機の時代がやってくるんでしょうか。
そういうわけかどうかは分かりませんけれども、はいはい、まあ、今年はですね、とにかくエアラインが大激変するというふうに予想しています。で A380 がまあもちろん最大の目玉なんですけれども、はい、対するですね JAL もですね、新造機の A350 というのを導入するというふうに言われていてですね、これは777の代替機になるんですけど、はい、というような感じでも機材一つとっても新しい機材が日本の空を飛ぶというですね、画期的な年になるというふうに見ています。
はい、日経トレンディ3月号ではね、さまざまな切り口で日本を代表する2社をねとことん活用する方法などを紹介しているんですけども、まずこの A380 の機体気になるんですよね。
はいはいはい、
みんな目のこのイラストで可愛くて。中身ちょっと教えてもらっていいですか。
はい、あの実際もすごいでかいんでしょうけどね、このウミガメ自体は、
はい
はい、まず中身がですね、あの A380 の座席数が現在ハワイ線で主力のですねボーイング787というものがあるんですが、これの2倍以上の520席になりますと。
でかい、
はい、で5月の就航時はあの1機なんですけれども、はい、7月に2機でですね毎日運航開始、
はい、
で最終的には3機体制になるというふうに言われています。
座席はどのくらいあるんですか。
はい、あの1階がエコノミークラスでですね、
はい、
プレミアムエコノミー以上が2階、 階、はい、で、まずは3つのですね定席クラスが設置されている2階の方からお話していこうと思いますけれども、はいはい、あの注目はですね座席数が従来機の3から5倍に増えたプレミアムエコノミーです。
プレミアムエコノミー、
はい、まあ、これはもうビジネスとエコノミーのちょっと中間というところでですね、はい、従来は座席以外の機内サービスはエコノミーと実は一緒だったんですよ、
はい、
ただ今後のハワイ線からワンランク上の食事やオリジナルのポーチなどが提供されるというふうに言われていて、あのもちろん席は広いんですよ、広くてすごくいいですし、はい、でおまけに食事も良くなるというところでですねプレミアムエコノミーの価値が非常に上がるというふうに見ています、
はい、
でフルフラットになるですねビジネスクラスが2席並びのですねペアシートが7組分、
はい、
合計14席ですね。これが注目ポイントです、まあ、新婚旅行などで一定の人気が出るのではというふうに見ています、
はい、
そして最後にファーストクラス、
はい
はい、まあ、ANA ではですね初のスライド式の扉などがあってある程度のプライバシーは保たれますと、
はい、
で実はです、ね、格別に豪華というわけではないんですけれども、はい、実はローシーズンだったら往復35万円ぐらいで購入できると、
はい、
でまあ、ただ8席ぐらいしかないということでですね競争率は非常に高いんじゃないかなというふうには見ています。
A380 の2階席はプレミアムエコノミー、はい、でビジネスクラス、は
い、でファーストクラス、
はい、まあ、これはちょっとねあの僕の個人としては夢の世界だと思うので
、はい、はいはいはい、
やっぱり1階の席の方が気になるんですけども、うん、
はいはいはい、
どうでしょうか1階の席の方は、は
い、1階も注目ポイントが実はありまして、はい、エコノミークラスの一部に設けられた ANA カウチという座席がございます、
はい
はい、これはねレッグレストってあの横の隣の人とのこの仕切りあります
よ、ありますね、
これを上げるとですね、まあ、ベッドのようになると、まあもともともちろんフラットにはなるんですが、さらにそのベッドっぽくなってですね、あぐらをかいてくつろいたり横になったりできてしまうと、
はい、
でユニークなのはですね座席よりも例えば少ない人数でも追加料金を払えばですね3席あるいはまたは4席の並びを丸々と買うというかですね、まあ、予約することができてしまいます。
へ、
例えばあの4つ並びの席をですね、
はい、
3人の家族で行きたいと、でも1人やっぱ子供は横にさせてあげたいねみたいな時なんかは4人分もちろんお金はかかりますよ、
はい、
ただ4つの座席を予約しておけばもう1つの席は確実に空いているというのができます。
これは新しいアイデアですね。
そうなんですよね、ありそうでなかったアイデアだなと思うので、活用度は非常に高いなと思っています。
マツコさんとかね、体が大きい人もいいかもしれないですね。
確かそうか、2人分取るってそういうメリットがありますよね。確かに
ちょっと A380 なんとなく機内の様子分かりました、
はい、
じゃあいよいよこのマイルの方行きたいと思うんですけども、
はいはいはい、まあ、頑張ってですねマイルを貯めているのに、まあ、使う機会がなかなかなくて、まあ、失効しちゃうみたいなですね、はい、そんな経験皆さんお持ちかと思うんですけど。
あります。
あ、本当ですか。
間違いなくあります。結局僕はあの仕方なくあの商品に変えたりとか。
一番やめてほしいパターンですね。
え、そうなんですか。わ
あ。やっぱマイルの価値は特典航空券に変えることで何倍にも膨れ上がっていく、まあ、そこをですねマイルの一番の魅力だったりすると思うので、
はい
はい、まあ、ただですね特に人気路線の特典航空券取りにくい希望の日時でですね席を確保するのは、まあ、容易なことではないですね。
そうなんですよ、
はい、ただですね19年はこの状況も大きく変わるというふうに見ています。そこでですねエアラインの5つの新常識と題してご紹介していきます。
うわ、気になるな。5つですね。
はい、
じゃあ1つ目のエアラインの5つの新常識お願いします。
はい、まさに今お伝えしたですね特典航空券の新常識、はい、1つ目です。希望の便のチケットが取れないというのはですね過去のものになりつつあります、
はい、
希望の便の枠が埋まっているために休みの日程を変えたりあるいはマイルの理由を諦めたりという状況がですね今年は大きく変わります、
はい、
そのまあ、先ほどお伝えした、超大型機 A380 の就航、うん、マイレージ制度のですね改定でですね特典航空券の座席枠が大幅に増えてですね格段に取りやすくなります。
そういうことか。
はい、
じゃあもう本当にもともと少なかったじゃないですかマイルの希望枠って。それがもうだんだん広がってきた
と。それが非常に大きくなったりですとか ANA はですね取れる期間が355日前から取れるという形でですね、
まあ、
本当にもう今から多分来年の正月の予約しないとまずいという状態になって、まあ、それがいいのか悪いのか置いといてもちろん使いやすくなるというところはメリットだと思います。
分かりました。ではエアラインの5つの新常識2つ目お願いします。
はい、マイレージの新常識です。
はい、
貯めるも使うも ANA と JAL の垣根が消滅します。
どういうことですか。
はい、昨年の11月にですね JAL マイルをアナマイルに移行できる抜け道というものが出現しました。はい、まあ、もちろんこれ 100% の価値で買えられるわけじゃないんですけども、はい、3割の目減りで済むというのが大きくてですねその利用価値は高いというふうに見ています。
はい、
で実はこれ前もあるんですよ。僕がそのマイルをのこういう記事を書き始めたもう10年ぐらい前から、
はい、
時々こういうの発生するんですね。 土管って言い方するんですけども、
は
い、
まさに抜け道
で抜け道 で土管ができては、これってもちろん JAL も ANA も感知しないところでできちゃうんですね。それぞれお互いにマイレージ のアライアンスを持っていて、例えば楽天だったりです、はい、ヤフーだったりとかいろんなところに交換できるじゃないですか、はい、逆の交換もできるし、はい、JAL から変えることもできたりすると、そうこうしてるうちに、うん、なんかポンと抜け道ができちゃうんですね。
バグが
そうなんです
できるんですね。
これは必死で両者が塞ぎます。
どんどん塞いでいく、はい、
そうかそうか。なので今回の塞がれる可能性非常に高いと思うんですけれども、はい、今かなり割とシンプルにですね交換できるルートというのが出現してしまったので、ここはですね利用価値が高いというふうに見ています。詳しくは日経トレンディを読んでいただきたいなと思っています。
では、はい、エアラインの5つの新常識3つ目お願いします。
はい、路線ネットワークの新常識です。国内は ANA、 海外は JAL というイメージがあるかと思うんですが、こんなイメージはもうとっくに古いですね。もともと国内線が強かった ANA なんですけども、まあ、近年は国際線も増えてですね、輸送力ではすでに JAL を逆転してるんですよ、
はい。
でまあ、これに対して ANA の国際線もですね頑張ってはいるんですけれども、はい、規模では今実は ANA が日本一です。
へ
え。で17年から JAL もですね国際線の新規就航というのを再開して後を追ってる状態という形になっています。
今もう圧倒的 ANA が
実は全然強いです。
そうなんです、
はい。
まあ、いろいろ JAL はありましたしね。
そうなんです、それもあってですね、はい、その、まあ、合間を縫うというかですね、はい、感激を縫って ANA が活躍しているという状態なんですよ。でちょっと一つ注目なのが新路線1個、はい、気になっているのが、はい、いくつもですねウィーン線だったりですとか、はい、パース線だったりですとか、はい、そういう ANA が新しいルート出してるんですけども、はい、個人的にはですね20年中これまだANA が公式アナウンスしてなくて決まっていないんですけども、はい、ウラジオストック線というのができる。
ウラジオストック、
はい、
ロシア。
そうです。でモスクワ線と同時にこれできるんじゃないかと言われてるんですけども、はい、ウラジオストックってめちゃくちゃ近いんですよね、地図上で見ると。
そうですよ、新潟の向こうってイメージ。
そうなんですよ。いやもちろん今までも飛ばしてる航空会社はあるんですけれども、はい、ANA が飛ばすとやっぱり規模がだいぶ違うなと思ってますし、はい、近くて遠いというイメージのあるロシアが一気に身近になるかなと。行ってみたいですよね。
行ってみたいです。
そうなんです、そうなんです。すごく個人的にも興味があって。
あ、そっか、はい、じゃあもうビジネスだけではなくて本当観光として。
そうです、そうです。
これからロシアという、
で距離も近いんでマイル数かなり少なくて済むかなと思うし、
そこでマイルが出てくるんですね。
そうです、そうです。メリットは結構大きいんじゃないかなと思って見てます。
気になります。
はい、
ではエアラインの5つの新常識4つ目お願いします。
はい、機内サービスの新常識です。
はい、
まあ、仕事をするならまあ新幹線というイメージって強いかなと思うんですけど、まあ、それなんでかっていうと、もちろん Wi-Fi が飛んでいる、電波がいつでも使えるというところが飛行機が大きく変わっています、
はい。
フライト中はですね電波がつながらないイメージがあるんですけれども、はい、まあ、JAL、ANA ともにですね機内 Wi-Fi サービスを提供中と、まあ、全ての機材ではないんですけどもね、はい、はい。で国内線なら無料で使えますし、むしろトンネル越え新幹線の方がつながりにくいんじゃないかなというふうに思ったりしています。
そっか、
はい、
そういえばそうですね、今そう無料になったんですね国内線なら。
そうなんですよ、
昔なんかユーロで。
そうです、実験的にやられてた部分がありますけど、だいぶ使いやすくなりましたし、むしろ途切れないというところはメリットですよね、
は
い。
そこはなるほど、考えてなかった、
うん。
ではエアラインの5つの新常識5つ目最後お願いします。
はい、5つ目はですね航空券の買い方の新常識です。
はい、
予約変更できるチケットはですね、まあ、いつ買っても構わないという常識がですね、まあ、通用しなくなります。
そうなんだ。
はい、昨年11月にですねANAの国内線運賃制度が改定されました。これ当日までですねその便の変更が自由にできる片道運賃というものがフレックスという名前に生まれ変わりましてですね、でこれ空席数に連動して運賃が変動するようになったので、これ早めに買った方が安くなっちゃうんですよ。
あ、そういうことですよね。
はい、そうなんです。この値段によってですね空席が多ければ多いほどもちろん値段は安くなる、減れば減るほど徐々に値段が上がっていくというところなので、はい、早め早めに抑えないといけないという形になります。
はい、さあ今回エアラインの5つの新常識、
はい、
まあ、まとめますと、はい、380の投入で、特典航空券が格段に取りやすくなったと、
はい
はい、で空席がある日程に合わせて休みを取るしかないはもう過去のもの。
そうですね、
うんうん、マイルやポイントを貯める際に ANA にするか JAL にするか選択を迫られる、
うんうん
うん、ANA マイルと JAL マイルの間にあった高い壁が突き崩された形になったと。
そうです、おっしゃる通りでですね、もう本当にこれまでの常識を全く通用しないことが、僕も今回記事をどんどん特集を進めていくにつれてですね、はい、分かってきたことがあまりにも多くて、まあ、それを整理するだけで非常に大変だったんですけどもで、まあ、何度もお伝えして恐縮ですが、はい、2月4日本日発売になっておりますので、ぜひですねお求めいただければなと思います。
そうですね、もうこの時間じゃ本当伝えきれない、も
うそうなんです、
本当にたくさんの情報ありますので、
はい、
ANA&JAL を使い倒すの他の記事満載になってますので、ぜひお買い求めください。 週刊日経トレンディ後半はハワイ旅行も激変 ANA と JAL を使い倒すをお届けしました。
サワハラズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週初登場です澤原さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めまして
日経トレンディの澤原です。
なぜこの時期に初登場、
はい、というかなんで本名で出るのかと。
そうですね、確かに。
あ、そうですね、自己顕示欲が結構強いというキャラでいこうかな。
むしろね、なるほどね、あだ名みたいなもん
で、あ、本名で、はい、露出していきたいなと。
澤原、はい、いいですね、はい、じゃあ
よろしくお願いします。
お願いします。
どしどし部員は出していこうと、あ、はい、思いました。
初登場部員
はこれから出てまいりました。
楽しみです。
よろしくお願いします。
じゃあ今週は澤原さんということで、はい、どんな商品でしょうか。
はい、今回ご紹介するのは1月29日に発売されましたプルンプルンなルビーチョコレートのパンケーキです。
ナチュロのプルンプルンなルビーチョコレートのパンケーキ、
はい、でこちら何がすごいかっていうと、うん、もう一番は商品名に入ってるルビーチョコレートっていうのが一つのキーワードになってきます。ご存知ですか、ルビーチョコレート。
なんか第3第4のチョコって言われてる、
ね、まさしくそうなんですよ、
はい、
もう80年ぶりですかねに第4のチョコレートが生まれたっていうことになっていて、はい、あのダークミルクホワイトに次ぐ第4のチョコレートと呼ばれていますと、
はいはい、
でまあ何がすごいのかっていうと、まあ、今までピンク色のチョコレートってまあ数あまた多くあるんですが、
はいはい、
まあ、大体こうストロベリー味だったりとか、うんうん、なのでフルーツのフレーバーか着色料を使ってピンクを出してたんですね、
うんうん、
ただこのルビーチョコレートに関しては一切着色料なしでピンク色を実現してるっていうのがポイントです。
へえ、うんうん、味は、
あ、気になるところですよ、
はい、
味はストロベリー味ではないんですよ、
うん、
ではなくてどちらかというとベリー系の酸味のあるフレッシュな味わいになってます。
うんうん、
なので味としても結構特徴があって、まあ、今までこうチョコってやっぱり甘ったるかったりっていうところがあったと思うんですけども、はいはい、大人も楽しめるような酸味のある味わいになっていて、一般的にこうシャンパンに合うみたいなことも言われてるんです。
なるほど、
うんうんうん、でそれを、ネスレさんが独占契約を持ってて、実はキットカットでしか展開されてなかったんです。
そうだ、
はい、
確かにそうです、う
ん
う
ん、それを去年の10月から一般解禁開始ということで、はい、まあ、いろんなメーカーさんが扱ってるんですが、はい、今その中で、まあ、皆さんのお手元に届く中だと、まあ、ナチュラルローソンさんで新商品がどんどん発売されてると。で去年の10月にプレミアムロールケーキで人気商品とコラボしたんですが、まあ、それの第2弾として、プルンプルンなルビーチョコレートのパンケーキというのが発売されます。
はい、なんでプルンプルンなんでしょうか。
気になりますね、
はい、これはまさしくインスタ映えを狙った商品になっていて、まあ、上にルビーチョコレートのカスタードがかかってるんですが、これをレンジで温めてみるとそれがこう溶けて半液体状になってプルンプルンになるんです。
澤原さん実際食べました、は
い、これがねまだ食べてない
か食べてないか
まあただ一つポイントなのがこのルビーチョコレートっていうのがこの商品だけじゃなくて、これからのバレンタイン商戦で各地でいろんなところで商品化されていくっていうのが面白くて、でっかいところで言うと、銀座三越さんのバレンタイン今年のテーマはピンクになってるんですよ。それが今まで見たくストロベリーっていうのではなくてルビーチョコレートを多く商品化するっていう話にもなってます。
なるほど、今年 の、 あのバレンタインの場所はもう華やかなんですね、は
い、そうなんです、
白があったり茶色があったり、はい、ピンクがあったり、
そうなんです。で、まあ、基本的にはこう我々男性はまあバレンタイン出てもらう側かと思うんですけども、はい、まあ、今年このもらう機会がもしあれば、はい、こうもらった時にこうピンク色だったらこれストロベリーなのルビーなのと聞くことによって男が一段上がります。
これだってイチゴだったらどうする。
イチゴだったらそれは心にそっとしまってください
。知ってるのと知ってないと全然違いますもんね。
いや、
そうなんですよ、はい、この価値がね、分かる分かんないってすごく大きいですからね、はい、これが天然だというところがやっぱり女性の気持ちを表しているというところが言えそうですからね、う
ん、じゃあこれからこのルビーチョコ、いろんなもの多分ねナチュロだけではなくて、
あ、そうですね、ユーハイムさんで今商品化されてたりとか、はい、まあ、名だたる洋菓子のパティシエさんが、はい、あのメニューに取り入れてみたりっていうのはやってるので、あとあのアナインターコンチネンタル東京とかだと、はい、春の毎年スイーツブフェっていうのをやってるんですが、はい、そこで4月26日まで、はい、あのこのルビーチョコ食べ放題っていうキャンペーンをやってたりとか、
食べ放題、
食べ放題、うん、まあそれ嬉しいかどうかは私男性目線だ
った
ん
ですが、嬉しいよ。
まあでも最近だと女性がその自分のためにバレンタインデーのチョコを買うみたいなこともあって、結構こういう可愛い見た目っていうのは好まれてるみたいで、まあ、このもちろんピンクなのでとてもインスタ映えする、
はい、
あのチョコが大体出来上がるんですね、うんうん、いいところだとこうハイヒール型のルビーチョコとかがあったりして、まあ、それはもうピンク色の靴そのままの見た目で楽しめるみたいなものも商品化されてます。
なるほど、これ手作り用みたいなやつも結構売ってるやつのかな。
はい、生花用のルビーチョコレートっていうのもあの商品化されていて、なのであの女性が本当に特別な思いを込めて手作りでチョコをプレゼントしたい時にもルビーチョコっていうのは使うことができます。
なるほど、
う
ん、
じゃあ今年はもしバレンタインで男性が、
はい、いただけるとすればですね、
はい、ピンクをもらった時にはあこれ第4のチョコのルビーだね
そう
言えばワンランクアップと、
ワンランクアップ、ハートをわしづかみです。
わかりましたでは、サワハラズスコア、今週このナチュロのプルンプルンなルビーチョコレートのパンケーキのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、バレンタインデーがルビーデーと呼ばれてしまう度6つです
バレンタインデーがルビーデーと言われてしまうと、
これ一見分かりづらいんですけど、理由があるんです。
お願いします。
これ我々男性からすると3月14日にホワイトデーというのを待ってると思うんですけども、ホワイトデーってなんでこうホワイトデーと呼ばれてるか知ってますか。
お願いします。
はい、実はこれはマシュマロから発展していて、まあ、マシュマロをこう売りたい、あの、まあ、マシュマロ屋さんがまずやって、それを百貨店が乗っかって、あの広がっていったんですが、まあ、マシュマロの白がホワイトデーの名前の由来になってる、
色ってこと
だから、こうバレンタインデーにおいて色の革命っていうのは結構でっかいことなんじゃないかなと思ってますと。で今回新たにルビーという新色が出て、まあ、これもしかしたらバレンタインデーがルビーデーになっちゃうんじゃないかなっていう予想をしたんですけど、弱含んで6つです
そうだね、はい、そうだね、そんぐらいだと思う。
はい、そんなもんです。
まあまあね、佐藤編集長はそれでだからそうなんでしょうね。
そうなんです。
わかりました。ということで、サワハラズチェック。来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。今回紹介した商品は、ナチュロのプルンプルンなルビーチョコレートのパンケーキ
そうです。
でした。サワハラさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、今回マイル特集久々にやったんですけれども、はい、あの僕もですねマイルに全く興味なかった人間だったのが、まあ、その十何年前にですねトレンディに入りまして、はい、もう今ではもう狂ったようにマイルを貯める人間に変わると。これ本当に貯めない手はないんですよ。
あ、
しかも
そうですね、
あのただ使いにくかった時代、マイルは貯まりやすいけど使いにくかった時代っていうのも終わってですね、はい、とにかく使いやすいです。僕もやっぱ海外旅行とか家族でですねマイルを使って行ったりするので、はい、しかもほとんど仕事で飛行機を使っていないにもかかわらず割とクレジットカードの利用だけで貯まったりするので、はい、ぜひ試してみてください。
情報が持ってれば勝つということですね。
そうですね、
わかりました。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の佐藤博明と
吉武秀樹でした。